田中圭介の寝ても眠れない日本人への番組ホスト、番組スポンサーとしてご活躍いただいた田中圭介さんが令和2年12月15日に永眠されました。田中圭介さんは番組オーナーホストとして2年9ヶ月140回にわたり、田中圭介の寝ても眠れない日本人へを制作放送されました。田中圭介さんは自身のユニークなメッセージとともに舞鶴市民のさまざまな声を発信し、地域に根ざした市民に近いコミュニティ FM 放送は市民の自由な表現活動の場であることを体現されていました。2021年1月のこの時間は、田中圭介さんへの追悼の意を込めて寝ても眠れない日本人へ特別編を放送いたします。今日は田中さんがその運営にも尽力された聖母の小さな学校に伺いました。聖母の小さな学校の代表、梅沢秀明さん、梅沢涼子さんのインタビューです。それではお聞きください。
そうしましたら、そもそもの、始まりというのは職親という制度でつながっていったんですけれども、そのあたりについて涼子先生の方からお話しさせていただきます。
京都府に青少年課というのがあるんですけれども、そこの委員を平成19年あたりから私の方がしておりまして、その、青少年課が引きこもりについて、その引きこもらないで青少年が社会的な自立を遂げていくという、委員会を作りまして、でその頃から不登校から引きこもりになってしまうということが問題になっておりましたので、不登校の教育をしている者の代表として私がその青少年課の会議に加わりました。でその時にその引きこもっている青年たち、青少年たちが社会に出て働いていくというその方法を考えたんですね。でその時にその委員会の中で職親という制度、その訓練を、働く訓練をする、うちから出る訓練をするという、そういう制度を作りました。で名前が職親というんですね。職業の親のように職業の訓練をするという意味で職親という名前です。で舞鶴にもその職親をお願いしている事業所はいくつかあります。でやはりその職親、引きこもっている子どもたちを本当に理解しようという、温かく理解しようという意識、心を持っていただく方でないと無理だなんですね。それで田中さんが市民新聞にいろいろと書いていらしたのを舞鶴市民新聞を読んでましたので、もうこの方だったらそういう、こう困っている青少年に対してその力で何とかしてやろうというんじゃなくて、その青年の側に立ったね、訓練をしていただけるんじゃないかと思ってお願いに上がったのが4年とちょっと前ぐらいです。そして引き受けていただきました。はい。最初ねお目にかかった時に、なぜそういうことが社会の中で必要かという話もさせていただかなければなりませんので、その普通教育があって学校があるのに、その聖母の小さな学校というのをどうして私たちがここに作って教育をしているかということをちょっと話をいたしまして、でそれに対してその非常にこう共感を持って、やっぱり埋もれてそういう悪いことしないから埋もれてしまうということじゃなくて、その不登校の子どもたちを丁寧にこう教育していくということが、その社会を良くしていくことだっていうことにも随分共感してくださいまして、それで引きこもってる青年をそのままにしておかないで、彼らの自己実現と同時に 社会の参加で、社会が潤う、社会が良くなっていくということを事業主として真剣で応援していただけないかという話でした。で、まあそれを快くもう率先して引き受けてくださいました。そして早速に京都府の青少年課からも来てもらいまして、そしてそこでしっかりと契約をして、そして市役所舞鶴市へもこう報告をしながらですね、スタートしていただきました。非常にこう意欲を感じましたね、はい。そしてまあそこで何人か の青年子どもたちをお世話になるんですけれども、非常にこうその子どもの側に立って、例えば仮にですよ、何年も引きこもっていた青年が、家族としか会話がなかった青年がそこに行こうとするのは本当に大きなハードルがあるんですね。家の敷居をまたいで出る、それができるかどうかわからない、できなかったらどうなるかという、そういう不安の中にいる子どもを、あるいは青年を、その玄関の家の側にいる子どもと一緒になって見てくださる、こう外で待ってるんじゃなくてね、外で待っていて、ああ出勤の時間に来れなかった、これはダメだというんじゃなくて、出られなかったなら出られなかったというところに一緒に立ってですね、支援してくださるという実態はそうですね。ですから京都府へ報告書を上げていただくんですけれども、今朝は8時45分に来るというところが8時半には来ていたとか、表情がこうだったとか、で仕事をこう教わっていく中でこういうやり取りがあって、こういうところで明るくなったとか、あるいはこれはできなかったけど3日目にはできるようになったとかですね、非常に詳しい報告書を投げてくださって、はい、それだけ子どもの側に立っていただいているということだと思います。そのいろんな理由があるとは思いますね。そのご自分のこう人生の中でのこういろんなことがあるんだけれども、こうまあ聖母がそういうふうにこう困ってる青年をこう一緒になって社会へ出ていけるようにしたいんだという、大きな力でこう動き方を決めて教えてやってくれというんじゃなくて、この人も一人の大事な人間なんだ、私たちに犯すことができない尊厳を持った人間なんだ、だから犯さないでください、この人の本当に困ってる人はこの人の側に完全に立たないとこの人は生きていけないんです、そこに通じるものがあったというのは事実です。それ後ろは確かにいろんなねことがあったでしょう。でもそこに通じない人もいるんです。うん、でも田中さんが持っておられるいろんなものでそこに通じたんです。この人を強力な力でこうしてくださいって頼みに来てるんじゃありません、この人の側に立って、この人は物も言えない人ですから、本当に困ってるんですから、本当に困ってる人は自分で声を上げられませんからね、だからこの人が言うまで待ってください、それぐらいの覚悟がないと引き受けていただけないんですという、そこに通じるものがあった。
まあ、やっぱり田中さんのねいろんなこう言動とか会社経営とか書いたものとかにやっぱり一貫しておられるのは、いわゆるこう一般の社会、一般社会のその常識的なその善とか悪とかいうことではなくてね、 やっぱりいかにその本質的なもの、何が大切なのか、人間として何を大事にすべきかっていう、そういうものが終わりだったと思うんですね。だからまあ人間観といいますか、だからいわゆるこう世間的なあのできるとか、あのいい学校出てるかとかね、そういう価値観ではなくて、効率的な価値観ではなくて、やっぱりそういうその一人の人間がこう苦しみながらもそこと戦って乗り越えて、まあ、あの一人の人間としてこう深まっていく、そしてあの自分だけが幸せになるんではなくて、あの他の人にもこう優しさとか思いやりとか、そういうものを持ってあの生きていくことが大事なんだ。だから学校へ行くとか行かないとかいうことではなくて、一人の人間としてその聖母の生徒たちがこう成長していってる、そこにやっぱり田中さんも共感されたり、そこにこうなんとか自分も力を貸してあげたいというふうに思われたんだろうなと思うんですね。
私が見ていてというか、一緒にこうね運営会にお願いして、その1年後に運営会をお願いしたんですけれども、やはり企業人ですから、あの自分自身についても良い自分になる、良い自分になる、良い自分になるというね、それは人が見て良いということじゃなくて、絶対的なこう自分における心理において良い人間になろうというのはあるんですけどね。でも人間はそればっかりじゃないんですよ。良い人間になろうと思えない人もいるんです。そういう人も許容しているのが聖母なんです。その人の地面に立って、そしてその人の中から期待するような目ではないかもわからないけど、その人独自の良いものになろうという目が出る。それを育てて、それを待ってるのが聖母なんですね。だからそのあたりもね、田中さんがこう良くならなきゃ良くならなきゃっていうところをね、こう自分で自制していくというか、抑えていくというね、人間はそういうもんじゃないんだっていう、そういうところも共感して感じてくださったところは確かにあります。それはやっぱりあの田中さんの人間観を広げた点だったかも分かりません。だからそのあたりがあの奥様が生きがいだったっておっしゃった点かも分からないですね。
この時間は田中圭介さんへの追悼の意を込めて、寝ても眠れない日本人へ特別編を放送しています。今日は田中さんが生前に尽力された不登校の子どもたちの教育について、聖母の小さな学校の代表梅沢秀明さん、梅沢涼子さんにお話を伺いました。このインタビューは引き続き来週もこの時間に放送いたします。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見メッセージをお待ちしています。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。